お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日はプレゼンシングインスティテュートコミュニティジャパン代表の遊佐美佳子さんをゲストにお招きいたしまして、未来はどのように作られていくかという題で、いつものように、当 NPO の代表理事の藤原直也がお話を伺わさせていただきます。遊佐さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いろいろと今世の中ですね、未来が見えなくて大変だと、企業もそれからまさに子どもたちもね、お年寄りもそうなんですけども、世界中こう悩んでるんですが、今日はその未来はどのように作られていくかという非常に大きなタイトルなんですけども、遊佐さんどういうお仕事を今しておられるんでしょうか。
仕事はですね、仕事っていうと何を要はお金を儲けることが仕事なのかとか、はい、何が仕事なのかっていう定義もあると思うんですけど、
はい、
基本的に、やりたい仕事としてやっていきたい、仕事っていうのは貢献としてやっていきたいと思ってるのは、
はい、
人間は自分の人生も、そして自分の生きる世界や社会も、うん、自分の、作りたいように、うん、本当は作っていくだけの力を持ってるっていうことを人が見出していけること、うん、そしてその力とつながっていくっていうことを、気づいていくっていうことを多分やっていきたいっていうのが多分根底にあって、
はい、
でそのために企業でそれをやっている時もあって、それは企業の研修みたいな場を使う時もありますし、
はい、
あとは対話みたいなダイアログを使ったりとかっていう場も、それをファシリテーションしたりとかっていうこともありますし、個人的にその誰かの相談に乗るみたいなコーチングみたいなこともありますし、はい、いろんな形でやってますけど、やりたいことは多分そういう感じのことなんですかね。
そうですか。
気がします、
はい、でもみんなね、自分のこの本来あるべき姿のように生きることがなかなか難しくて、うん、多くの人が悩んでますよね。それどのようにすればできるかというのは、ある意味で人類の永遠の課題のように思うんですが、どんなふうにその辺は皆さんを導かれておられるんでしょうか。
なんか社会に適合しないといけないっていう脅迫概念がすごく強くある、あったと思うんですね、社会には。
あ、
今も多分ありますよね。
いい子でないといけないっていうのは
ですよ、ね、
そんなことですか。
で多分自分が、私のこう小さい時とかを振り返っても、
はい、
どうしたら自分は周りの人に愛してもらえるのか、
はい、
どうしたら認めてもらえるのかっていう世界観で生きていく、生かざるを得ないし、
はい、
それができて初めて認めてもらえたりとか、うん、自分でいていいっていう風になれるんだっていう風に私は思い込んで多分育ってきていると思ってるんですけど、はい、でもそこの根底にあるのは、そうしないと捨てられるんじゃないか、愛されてない、愛してもらえないんじゃないかっていう、こう恐れだったりとか、
うん、
基本的にはその恐怖を恐れ、うん、切り離されることへのこう不安みたいなことが、自分のこう何をやるにしてもこうある種のベースっていうか原動力になっていて、そこから逃れるために必死で実力つけなきゃいけないし、社会で一本立ちしていくためにって生きてきたんですけど、何にもその生き方をしていても自分の本当のこう充足とか幸せにはつながらないんだなってある時気づくんですね、
はい、
それで、それまではこういかに社会の中で上手に適合してその中で認められていくのかっていうことが主軸だった自分の生き方を、
はい、
私は本当はどういうふうに生きていきたいのかなっていう問いにこう変わったのが30代ぐらいの時なんですけど、
はい、
でそこに多分、リーダーシップって言われているものの本質があるんじゃないかって後々思い始めるんですよね、
はい、
でリーダーシップの最初 の、うん、ステップはやっぱり自分の人生を自分でリードできることだと思ってて、
確かにそうですね、はい、
でもうそれを今の社会はなかなかやるようには教育されてこないと思うんですよ、はい、それよりも自分の外側にある何かの期待だったりとか、証明みたいなところにこう自分のエネルギーを使い果たすように生きていくっていう感じにできていて、でそのセルフリーダーシップっていう言い方なのかもしれないんですけど、 私は私の人生をどう生きていきたいのかっていうことは、私は私の社会にをどうつだどう作っていきたいのか、どんな社会に生きていきたいのかっていうことの多分出発点だと思っていて、だからこそ個々がそれをちゃんと持って生きていけることが本当には社会の強さにつながるし、その個人の多分自律的な生き方が日本のそれこそ未来につながっていくと思ってるんですけど、多くの場がそういうことを考えるようには仕組みとしてなってない、学校も含めて、まあ、企業もそうですよね。どっちかっていうと従属させて依存をさせて、そこから放たれるっていうことに関して強烈な恐れを抱かせるように社会的仕組みはなってるっていう、
はい、
うん、そういうふうに思ってるのかもしれないですね。
なるほどね。いや、今すごく深いお話をしていただいたと思うんですけども、人生とかリーダーシップにつきまして、その内田さん、まず具体的にですね、どのようにしたらその自分で自分の人生をリードできるようになるんでしょうか。伊佐さんの手法といっちゃあれなんですけども、どんなことをご指導しておられますか。
今その多くのいわゆる教育とか、はい、何かその人の変容を促すようなものの手法って、
はい、
ほとんど自分の外側の世界に対して何をしていけばいいのか、もしくはしていることの中でそのやり方をどう変えていったらいいのかとか、
うん、
その自分が持っているその考え方をどういう考え方にしたらよりそういう行動につながりやすいかみたいなこうレベルでそれをやることが多いと思うんですけど、私がすごく感じているのは、自分の内側の世界がどうなっているのかっていうことをいわゆる見るっていうのは多分観察の観の見るだと思うんですけど、そこを見て、自分の世界の中に内側に何が本当にあるのかっていうところを、まず見ていくっていうところからリーダーシップで始まると思っていて、外側の世界だからまず置いておくっていう、外で自分で何があるのかっていうことよりも手前にその自分は何者でありどう生きたいと本当は願っていて、何が大事 でどんな感情を持っていてっていう、こう自分の内側の世界に何があるのかっていうところを大事にしていくっていうか、そこをまずどう見ていくのかっていうようなことを、まあ、いろんなやり方を自分でこう体験の中で生んでるものがあるんですけど、
はいはい、
それを人に伝えたりとか、
はい、
一緒に分かち合ったりとか、それをまあコーチングみたいな形でやったりとかっていうやり方をすることが最初は多いですね。
なるほどね。うん、今私ども目の前に伊佐さんが翻訳された5本がありますね。有理論、それからもう一つは未来を変えるために本当に必要なこと、5本いろいろ書かれておられますけども、ちょっとこの5本の内容も含めてね、まあ、どのように、いや今みんな興味持つと思うんですね。おっしゃった通り、
うん、
その自分らしく未来を作りたいと思っておられるんで、ちょっとこの本のご紹介も含めて少し詳しく教えていただけますか。
今申し上げたそのいわゆる自分の内面を探求するっていうプロセスって、はい、古来いろんな本当は知恵が日本にも多分あるし、
はい、
いろんな文化の中にあると思うんですけれども、例えば日本の座禅を組むとかっていうのも多分一種そうなんだと思うんですね、
はい、
けど一人でそれをやるのってやっぱものすごく長いジャーニーだし、うん、
はい、
その悟りを開くとかっていうレベルって一体いつだったら来るのみたいなこう感覚ってあるじゃないですか。で、私がずっと探し求めているものは、それを人のとの対話の中で起こせたりとか、それをもっと上手に言語化することによって、うん、もうちょっとその自分を見るっていうことももっと誰にでもできるようなこう形にならないのかなっていうことがあって、でこの本で書かれているその有理論とか、その片っぽのその未来を変えるために本当に必要なことっていうのもそうなんですけど、基本的にそのいわゆるソーシャルテクノロジーっていうふうにこれらの本の中では呼ばれるんですけど、自分一人の変容を一人で頑張って起こすのではなくて、人との関わりだったりとか、その場のある種のダイナミクスの中のいわゆる対話っていう形を通したそのつながりの中で 意識を変え、意識がそこで変わったりとか、うん、アウェアネスって英語ではなると思うんですけど、うん、まあ、何かこう自分がもともと本当は知ってるんだけど言語化されてなかったものに触れて気づいていくっていう、うんうん、相互作用の中でその変化を起こしていくっていうことを、うん、ベースとして書かれているものなんですよね。だからその手法、ある種言っちゃえば手法なのかもしれないですけど、まあ、そういうこう人間がこれまで、
はい、
あのまあ、普遍的に本当は持ってるんだけれども、うん、実践的な形ではあんまりこう、うん、手にしてこなかったものを、うん、多分学んでそれを人とこう分かち合って誰にもできるようになるみたいな状態にすることが多分すごく一個のミッションとしては大きく意味を感じているところだと思います、
なるほどね、うん、まあ、でも本当にその本をこう読まれる、でこれがなんかこうしみじみと言葉が入ってくる、やっぱそんな形でやっぱ人ってやっぱ変わっていくんですね。
うん、そうですね、まずこう、うん、教える何かこうなんだよっていうことで変わる人は一人もいないって思ってて、
ああそうか、
はい、で分かったっていうレベルでは、うん、
はい、
やっぱ変われなくて、
そうか、分かったっていうレベルと変わったレベル違うんですね。
と思ってます。あの日本語で言うとその、はい、腑に落ちるっていう言葉があると思うんですけど、はい、やっぱ腑ってお腹に あって、はい、頭じゃない、
違いますね、
ないですよね、
違いますね。
だからその体に落ちていく感覚って、うん、やっぱすごく身体的なものだし、
はい、
感覚的なもので、
はい、
そのベースはやっぱりさっきも言ったそのアウェアネスって英語で言ってる、日本語で訳しようと意識みたいになるんですけど、
はいはい、
気づきで、ああそうなのかも本当にっていう風に落ちるっていうプロセスがすごく必要 で、
はい、
でそれは人が与えられるものでもなければ、うん、教えられるものでもなく、うん、その人が何らかのこう触発から自分で掴むっていうものだと思う、う
ん、ちょっと待って、腑に落ちるって自分で掴まないとやっぱり最後難しいんですね、
うん、起こらないですよ、
プロセスとして。起こらないですね、
うん、で学習のプロセスはこの腑に落ちるっていう感覚でしかないと思ってるんですけど、うん、
はい、
今のそのいわゆるこう知識とかスキルを教えるっていう形では、うん、この腑に落ちるまで持っていくのってほぼ不可能だと思ってるんですね。
あんまりないですね。今いわゆる教育というもので腑に落ちるっていうことをなんかね言う話は、ね、
そうですよね、はい、腑に落ちるとかその気づきが起きるとかっていうのは、はい、あの手法としてその絵を取っていないというふうに私は思っていて、うん、今の教育システムが、
はい、
で私が興味があるのは、はい、そういう、 こう人が気づきを持てるような場を作って、
うん、
それこそがそのラーニングスペース、いわゆるラーニングっていうより学習の場だと思うんですけど、はいはい、その学習の場を、うん、社会的に生み出していくっていうことが一個大事 なことだと思ってて、
うん、
まあ、それに関する活動は結構いろんなとこでやってます、
ね、ああそうですか。でもそもそもこう非常に一番大きな人生の問題かもしれませんね、このいかに未来を作るかっていうのは。この問題に正面から取り込まれようと思ったきっかけっていうのはどういうところにあったんですか。
どうして人はこんなにも幸せになりたいとか、うん、豊かに生きたいっていうことが共通しての願いなのに、
うん、
世の中の今のありようはそうじゃないのかっていう、
はあ、なるほどね、
なんで本当に人間が願っている誰しもがこれがいいと思っていることっていうのは、うん、現実に違った形になってしまうのかっていうことに、うん、シンプルにすごく好奇心があって。
そう、子供の頃からですか。
だと思います。
あ、そうですか。
こんなに子供が傷つけられるのを見るとみんな痛いのに、
うん、
なんで例えば子供に対する虐待は終わらないのかとか、
うん、
どうして戦争は終わらないのかとか、うん、
はい、
なんで こんなに豊かで、うん、その発展し、まあ、先進国と言われている国々ではこんなにみんな食べ物を破棄して生きしているのに、
うん
うん、地球全体で本当に食べ物はこう行き渡っていかないのかとか、
うん、
こんな空輸できるのに、
う
ん、どうしてこういうざまなのっていう、うん、なんでこのありさまなんだっていうところに関して、もう単純にすごい好奇心が あって、
はい、
で人間がそれを生んでいるんだったら、
うん、
人間はそれを作り変える力を持っているはずなのに、うん、どうしてこうもそういう現実を変える力を持って持てないでいるのかっていう、うん、持てないでいるっていうのは持ってるんだけどそれにアクセスできてないのかっていう、うん、 ところに多分すごく興味があるんだと思います、
うん、へえ、先ほどちょっとお伺いしたんですが、ギリシャでお生まれになったそうで、
あ、生まれたのは一応日本なんですけど、はい、9歳から13歳までギリシャで育ってます
ね、お育ちになって、すごいですね、その、うん、ある意味で言うと、今ねギリシャすごく大騒ぎになってて、
ですね、
ソクラテスを生んだ国がね金払えないから何とかしようと言われてね、あんなそのたギリシャ人にとっても屈辱的なことはないんじゃないかというような感じなんですが、
そうですよね、
どうもなんか最近ね、物事の見る見方がお金で換算され単純化しちゃってね、それがなんかどんどんどんどん人を不幸にして未来を暗くしているような感じも随分するんですが、外国でいろいろね、お住まいになられたりお仕事された経験から見て、そういう状況っていうのはちょっと日本人が中で見てるよりももっと広く見えるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですよね、ギリシャもそうだと思うんですけど、例えば幸福度指数っていうことが、
はい、
国の営みの中で最も重要だっていうふうにされてたら、
はい、
多分ギリシャは間違いなく成功モデルだと思うんですよ。
そんなに幸せそうですか。
で幸せそうですよね、はい、家族が大事で、はい、豊かに生活をしていて、時間はゆったり流れ、はい、まあ、夏はみんなこうバケーションで、お金がありますかって言ったらないですけれども、うん、し産業って何がありますかって言われたら本当はあんまないんですけれども、うんでも、うん、貧しくて貧困に満ちてるみたいな国では全然 、うん、なかったと思うんですよね、はい、で、なんて言ったらいいのかな、貧富の差もそんなに 、うん、見た目は本当に分からずありますけれども、うん、そこにこう基準が置かれてない、うん、その人の価値がお金を持ってるかどうかに置かれてないっていうことは、うん、全く違うところで人間が生かされていくっていう可能性を生むのに、うんうん、はい、それが結局資本主義の体制の中に巻き込まれていて、うん、お金を持ってないっていうことはこうこうこうでっていう、うん、その貧困さって、うん、そのやっぱ全てを凌駕できるぐらいのパワーがあるっていうか、お金がないっていうことがあなたはどうしようもないことですよねっていう、その人間の価値判断こそが貧困とか貧しさをやっぱ生んでってるんじゃないかと思ってるんですよ。日本でもよくその例えば転職活動をすると、はい、あなたの年収はって言うじゃないですか、で年収がその人の価値であるかのように人が扱われてしまうっていうこと自体が、うん、もういわゆるこう勝ち組と負け組を生むみたいな発想につながってしまうし、一人一人本当に生まれてきてる人たちにその存在だけで価値があるっていうところが私は本質だと思ってるんですけど、何をやるかどうかをもう以前 のに本当は価値があると思ってるんですけど、なんかそれが軽んじられてしまう仕組みを人間の意識と今持っている信念が生み出しているんだったら、それを変えていけばそうじゃないところにこうエネルギーと意識を向けられて違う現実が生まれていくのではっていうのが、多分この、まあ、今お話しさせていただいているものの未来はどういうふうに本当に作り出されていくのかっていうところに、まあ、つながってるんじゃないかなっていうふうに感じてます。
やっぱりこう今の様子見てますね、先ほど腑に落ちるということもそうですけども、一人一人にこう詰め込み教育をして、どんなに試験の点数を上げてもその人たちは全て社会を作るとやっぱりうまくいかないですよね。
そうですよ ね。
だから教育のやり方というか、
うん、
その一人一人をとにかく優秀にするイコール社会が素晴らしい、それは違うということですよね。その現実を我々直面しないといけませんよね、
う
ん、
そうですよ ね。まあ私が育ってきた頃、私は成績がすごいデコボコだったんですね。
あ、そうですか。
あることはすごく突出してできるのに、うん、他のことはもう本当にからきしダメだっていう子で、
はい、
でも受験する時になると、うん、それが全部良くなきゃいけないから、
うん
うん、悪いところを直そうってこう寄ってたかってみんなでいじくられるっていう体験があるんですよ、私小さい時に、
はい、
で結局海外に出てしまうと、うん、そこは全く問われない教育システムがそこにはあって、私はだから今までこう何とか生き延びてこられてると思ってるんですけど、全部ができるようになる ていうのは、うん、自然的な摂理から言うとありえないと思うんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
だってデコボコだからそこ、うん、違うところが優秀な人とつながれば、素晴らしいことが生み出されるっていう機会になっているのに、ね、自分で全部できたら、うん、一人で全部いつもやってればいいでしょっていう風になる世界観ってすごく孤独で寂しいですよ。
そうですね。
でも教育がやっぱりそういう風になっていなくて、うん、一人一人生まれてきて成し遂げることとか意味とか社会に提供できることっていうのは、うん、違うっていう前提に基づいてないっていうのは、うん、すごく残念だなっていう感じがするし、
うんうん、
あの確かに社会的に何かを量産してくれるような、
はい、
こうクッキーで型を、ね、抜いていくような人たちを大量に生み出して、うん、あるクッキーを作っていきたいんだったら、うん、全くそれは理にかなったやり方だと思うし、
うんうん、
でもある種日本はそれで中産階級って言われてる層を量産することができたから社会的なインフラを作られてると思っていて、でそれは日本が進化していく上では必要なフェーズだったし、だからこそ今のこの経済的な豊かさがあって、だから次の未来が来ると思ってるので、それが良くないっていう意図は全然ないんですけど、それが達成された今、
うん、
同じことを続けても、うん、もう意味がなくて、
そうですね、
次の人間の進化のフェーズにやっぱ動いていく時だと思うし、うん、
はいはい、
でそれはあのこの量産型の人間の教育システムをもしかしたら変えていくっていうところに次の進化があるのかもしれないので、うん、はい、
そうですね、
それをこうみんなで見ていって、次にこうどう自分たちはあるべきなのか、どんな風に生きていきたいのかっていうところを、こう誰かがこういう生き方がいいよっていう時代じゃなくなっていくんだなと思っていて、それをこう本当にあなた一人一人はどういう生き方を望んでるんですかっていう問いから、多分コミュニティだったり家族だったり、まあ社会、ひいては社会が作られていくっていう、こう時代になんか入ろうとしているのではっていう意味で言うと、すごくそこに希望があるんじゃないかなと思って。
今その伊佐さんを 接しておられて、こういうことに興味を持ったら、例えばどんな階層の方と申しますか、例えばサラリーマン階層の方とか経営者、あるいは年齢で言うと、あるいは男女で言うと、どんなそこの方が興味を持ったらあるでしょうか。
なんか これからのそういうものに触れていきたい、もしくはそういうところに興味があるんだよねっていう人たちって、
はいは
い、いわゆる社会的なそのポジションとか立場とか年齢とかを超え始めたんじゃないかなっていう気がしてまして、あの実際にこういうことをやりだすと本当にいろんな人が関心があるっていうことが分かるし、
いろんな人が関心がある
バラバラですよね。だからまあ経営者もいれば主婦の方もいれば、あのいわゆる社会的なこうなんかスペックっていうのはほとんど無関係で、あの意識ってやっぱりこう開いていかれるものなんだなっていう気がして
ます。いわゆる勝ち組枠組みとかこの階層があってんじゃなくて、それを超越したところでみんな感じ始め、
感じる人たちは感じ始めてきているし、で私は若い時はその若い時から何かを変えるっていうことにすごくパッションを持ってた方だと思うんですけど、昔はその社会的に例えば権力を持ってる人たちが変われば社会はもっと変わるはずなのにとか、会社の中でもこう自分がもっと偉くなっていったらきっともっと変えられるはずだって思ってたんですね。でも自分がその実際にはしごをこう上がっていく感じになっていった時に何を思ったかっていうと、権力がない方が実際変化やっぱ起こしやすかったりとか、
それはそうですね、
自由にいろんな人とつながれて、こう自分はあんまり守るものがないし失うものがないっていうところからできるので、そこを気にすることなくこう自分のこう本当にパッションだけで動けたなと思えたりとか、管理職になるとみんな自分の言うことはみんなやってくれるんだけど、でも自分は何の触発もだんだん受けられなくなっていったりとか、
不自由になってき
ます、ね、不自由ですよね。でこれは権力を持ち始めたらできないわってどっかで思ったんですよね。
なるほどね。
でだからその、ある種多分選択肢としては自分でその一生懸命会社のはしごを登っていって、偉くなっていくことによって、もっと大きな影響力と力をこの、会社に対して発揮できる先にもっと幸せな社会が作れるんだって思えたら頑張ったと思うんですけど、なんかどっかからそれはなんかどうやら違うらしいっていうふうになんとなく自分の中ではなっていき、でパワフルな人が必要だっていうのは事実だとは思うんですけど、やっぱり守らなきゃいけないものだったりとか、そのいわゆる既得権益みたいなものって本当にその人の意思ではどうしようもない世界があって、でそれもやっぱり尊重していかなきゃいけないっていう立場に置かれると、やっぱりできないことっていっぱいあると思っていて、でそれができなくてその権力を駆使して影響力を行使していくっていう方を選ぶのか、もう全部捨てて、その代わり自分もいろんな人たちと自由につながれるっていうのを天秤にかけて会社は捨ててしまいました、結局。
すごいですね。
でもそれが自分、それが正しいかどうかなんて本当わからないですけれども、本当に自分は何に対して生きていきたいのかっていうところにピュアになると、まあ、そうせざるを得ないかなと思ったっていう感じですね。
ここにあの有理論という大きな本がございますけども、この有理論とはどういう意味なんでしょうか。
U の、 あの字っていうのはアルファベットの U で、でこれは別に何かの頭文字ではなく、人間がその自分のちっちゃいこうエゴイスティックな、あの俺が要は生き延びられればいいじゃないかっていうところから生きている、その生存本能の意識から、あの徐々に徐々にそうではない、本当に大きなものとつながって、そこから生かされていくっていう生き方の意識まで、どういうふうにいくのかっていうので、基本的にこう、奥にこう深くまっていくっていうプロセスを左側の U のいわゆるこう、U の左側のこう降りていくプロセスで表現されていて、でその何かとこう多いものなのに触れて何かとつながるっていう一番のポイントが U の谷っていうんですけど、この底なんです
ね、
U の
字の。
でそことつながったところから生きていったりとかいろんな活動を生み出していくっていう、想像して何か無から何か U を生み出していくっていうプロセスの過程を、この U の右側のプロセスで、まあ、それぞれステップがちょっとあるんですけど、描いているっていう、これがそのいわゆる変革のプロセスだっていうふうに、まあ、あのこの本では言っていて、
一番初めこう左側だったらずっと下まで降りてい
く、降りていく、
でつながる感覚を得る、
そこから、
そこから新しくまた復活してるっていう、そういうような、あ、そうですか
っていう、あのそのシェイプの、まあ、形の、あの方が U になってるっていうところから有利論なんですけど、
そうですか、はい、あのその一番、まあそうね、今までのうまくいかなくて、もがいてもがいて、最後つながる瞬間ってどんな感じなんでしょうか。言うの一番下の感覚ってのはどんな感覚なんでしょうか。
多分個人個人いろんな感覚の体験を持ってると思うんですけど、私の感覚は、そこにつながる直前は強烈な恐怖が襲います、大体。
強烈な恐怖。
もう生きていけないんじゃないかなっていう、自分はもう何者になるかわからないっていうか、どうなってしまうのかもわからないし、予測不可能っていう世界ですかね。で、ある種こう空っぽっていうか、こう何を考えたらいいのかも分からなくなるみたいな瞬間が私の場合は大体来ることが多くて、でそこを味わうと次に何をするのかっていうことが突然明確に開けていく感じなんですよね。
それは心の中でその場面がこう変わっていく感じなんですか。
そうですね、まあ見えるっていうか、
あ
の私の感覚が見えるなんですけど、あ、それをやらざるを得ないっていう風になってるのかっていう風に、それこそ腑に落ちるって感覚に近いんですけど、腑に落ちる感覚で、それまではすごい葛藤します。だからそんなことしてしまってはこういろんな、こう恐れの文句が私の中にあるんですけど、あのまず成功しないんじゃないか、それから自分一人になっちゃうんじゃないかとか、あの誰もそんなことを価値と思ってくれないんじゃないかとか、こう思ってるのは自分の独りよがりなんじゃないかとか、もうありとあらゆるそれを止めようとする会話が頭の中に起こりますよね。 か会社を辞めようかなって思い始めた時もやっぱり同じような葛藤がやっぱ1年ぐらいやっぱあって、そんなの身勝手なんじゃないかとか、社会にこうつながってないっていう風になっちゃうんじゃないかとかいう、あのまあそこをつく前に、この本で関門があるって言い方をしてるんですけど、あのまあ最初は評価判断っていう関門があるんですね、で評価判断はお前なんぼのもんなのとか、そんな大したことできないんじゃないのとかっていう、こう評価する声みたいのがあって、でその次には皮肉諦めっていう関門があるんですけど、どうせそんなことやったら無理だよみたいな、こう諦めたくなるっていう感じの思いが巡って、それを超えると今度恐ろしいんですね、でその恐ろしさがかきたてられるようないろんなまた文句が頭の中に浮かぶっていうなってるんですけど、あのこの4のプロセスが分かっちゃうと、あ、来た来たって感じなんでしょ。
でも例えばね、本当に今おっしゃったようなその厳しい学問を取られますと、そのままなんか疲れちゃってなんか思考止まっちゃうってことありません？
あ、思考が止まっちゃう時あるし、あのそういう時は思考止めときます。
あ、そう。でこうずっとこの下にいるんじゃないかって恐怖ってないんです、そういう時は。
そういうふうに恐怖を起こされるのは、自分ではないっていう区別をします。反応してるっていう、
反応してる、
で自分は言語を持った意図として自分の言葉をつなげるっていう脳みその部分を持っていて、私は基本自分はそこだけだと思って、でも思考自体が自分だっていう風に思い込まされてる教育を受けてるので、そのい う, こうしょうもない文句とか恐れとかの言葉も私のものだっていう風にし始めると、
それは私のものではないんです
と思っています。
自分の本質的なものではないという、
少なくとも私が選んでる言葉ではないし、私
が選んでる言葉ではないですよ ね,
ないですよね。選んでる言葉って話せるけれども、思考は勝手に起こってる言葉だから。
それ何なんですかね。そうすると、
脳の一つのやっぱ機能としてもちろん持ってるもので、
防衛本能みたいなんです
かね。そうですね。で過去の方が安全だっていうふうに、まあ、脳の生存本能は識別しているので、基本的に新しいことをやり出すときに、起こってくる恐怖っていうのは、まあ、生存本能が自分を守ろうとして、安全にしようとして頑張ってる、そのいろんな意識だというふうに考えてるんですけど、で私はそこに関してはそれは自分ではないって区別をして、
それは素晴らしい、なんか発想の切り替えですね、
そうですね。
普通全部自分のものだと思いますからね。
電車のつり革に捕まってぼーっとしてると、いろんな思考浮かぶじゃないですか、で過去に起こった、こう特にその日すごくこう、なんか頭にきたようなことがあると、大体そもそもあいつはなんでかんでみたいな文句とか浮かんでる時とかあるじゃないですか。でああいうこと一切合算、私は自分ではないっていうふうに思ってるんですね。で自分の何かが、脳みそは何か刺激されてそれに反応して起こってる化学反応だと思っているので、
なるほどね、
そこは置いときます、基本的には。
あ、それはなんかすごく重要 な, なんか生き方な気がしますね。
そうですね。
そういうなんか自然に湧いてくるね、マイナスの言葉にとらわれて大体人間身動きつかなくなりますもんね。
そうですよね、でそれをリアルだっていう風にし始めると、現実はやっぱとてつもなく恐ろしいものじゃないですか。
そうですね、
で例えばそのあいつはそもそもなんであんなこと自分に言ったんだろうみたいなことを現実として捉え始めると、その人はそういう人間だっていうことが自分の中で現実化されていっちゃうと思うんですよ、でもそれが現実にしちゃうとその人はそういう人になっていきますけれども、それは自分の反応として起こっているその人の描写であり、それは私がその人は誰かっていうふうに自分で決めて見ていることではないっていう区別をすると、まあ嫌な人はいなくなるんですよね、基本的に自分の世界から。
そうですね。
でその人がそういうふうにこう自分の前にただそういうふうに現れてるっていうふうに自分は選択していつも見ているっていう選択をすると、そんな生き方しなくてもよくなるし、どんな瞬間もこれは私の言葉ですか、それは私がその人に対して見たいと思ってる見方ですかっていうことを自分で選んでいけるっていうパワーは本当に楽だし、この恐怖とか人間がほとんど支配されてしまっている恐ろしいし怖いし不安だっていうところから解放されるには、自分のこの主体的に自分は誰かっていう選択をどんな瞬間もしていくっていう世界に 本当の自由があると思ってますね。
それは素晴らしいですね、うん、実際そうやってこう、まあ、腑に落ちる感覚が出ますと、恐怖とか恐れが、まあ、不安が感じなくなる。やっぱりみんな元気になりますか？
少なくとも不安に消費してる時間は激減します。
ああそうですね、
うん、心配したりとか、うんはい、先を予測してどうなるかわからないなっていうふうにシミュレーションしてる時間が、全部違うことに使えるようになるから、
はい、
脳みその中の恐れに支配されてる、うんこう割合が減っていくと、うんうん、より創造的にやっぱ使えるようになる時間も増えるし、うん
はいはい、
脳みそのパワーもそっちにはすごくこう活性化するようになるから、うん
はい、
すごいおすすめなんですけどね。
やっぱり大体皆さんどれぐらいの時間でそこをなんかご自身のものとして腑に落ちるようになります？時間的には
1回でもやり方を、あのいろんなやり方を、があるんですけど、
はい、
それをどういうふうにやったらいいのかっていうのを伝えていくと、うん
はい、
あのどれぐらいそれがいいと思ってもちろん実践したいかっていう意欲にも当然、あのよるんですけど、うん、私はどんな能力に関係がないと思ってるんですよね。どんな人でもそれは分かればできるだろうって思っていて、
でもほらよくね、言いますけどこの直感の私は鋭いという人となかなか感じないという人とかねやっぱあるじゃないですかこう個人差ってね、うんうんうん、その辺は どうなんでしょうか？
ポイントすごくポイントとしては、さっき言った評価判断をしないことがすごくポイントとしては大事なんですよ、はい、
でもなんかそれって子供のところから評価判断分かる
そうですね、うん、そうですね。だけど例えば今の藤田さんがおっしゃられた話で言うと、自分は直感が強いっていうのは一つの判断なんですね、
あなるほど、
ね、それは自分で決めたわけですよそういうふうに、で私は直感が強くないって言ったとしたら、それも自分で選択して自分は直感が強くない人として選択してるっていう考え方をするので、
はい、なるほどね、
あの今の自分に起こっていることそのものを、いい悪いっていうまず判断なく見るっていうことを練習していく感じなんですよね。
だから自分は直感がないなと思わないで、
そうですね、で自分は直感があるって言ったこともないって言ったことも事実かどうかなんで所詮は分からないじゃないですか、だけど自分がそうだって決めた瞬間にあなたはそうなるんですよね、
まあそうだね、言われちゃうそう思ったらそうなっちゃいますよね、
だから、あの大事なのは例えばそういうふうになりたいなと思ったとして、でもう自分はそれでも不安が頭の中によぎるとするじゃないですか、で電車の中もほとんどそのことについて考えちゃうっていう、でそのことを評価判断まずしないっていうことを試してほしいっていうところがやるんですね、ただ不安は不安があります、自分はその不安を持っている、けどこれはあなた自身ではないっていうまず区別がすごく大事で、あのでもそれを、今自分はすごく不安という気持ちがあるっていうところから、識別だけしていく癖をつけていくと、評価判断の世界からだんだん遠ざかっていくんですよね、
なるほどね、
でそれはそんなにやるの難しくないんですよ、
なんかそうして見えてくるとね自分の本体をいつもこう天国にいるような感覚に備ってくるんじゃないですか？
あそうですね、だから、自分を自分で裁かなくなると、
あーねー、
あの人も裁かなくなるし、あそうかただそういうことが起こってるんだねっていうふうに止められるようになると、
なるほど、
ものすごく平和感は平和感っていうか自分の中での平和はすごい増幅しますよね、
そうですよね、なんかそれは本当になんか人を本当に心から幸せにこう導いていく、ね、道ですよね、
そうですね、でそのスキルみたいなことが実はすごい簡単なポイコツがあるんだけれども、なんかあんまりこう巷にはそういうものがなく、しょうがないで一生懸命自分で試して考えてみたいなことをやってきて、あこれは使えると思ったのを一生懸命こう人に伝えるみたいなことをして
ます。そうですか、今そういうお仕事もされながらですね、世の中のその教育とか、見てるとなんかどんなふうに思われますか？日本の教育システム、特に日本の教育システムという大きな少しくくりで言いますとどうでしょうか？
ですね、日本の教育システムでいうと、もうそれを何かして直そうっていうのはやめた方がいいっていうのをちょっと思ってます。
やめた方がいい、
それよりも、こっちが本当の姿じゃないのかっていうことを、どんなにちっちゃくてもいいからやり始めることの方が、そっちにパワーを使った方が、
なるほど、
どうして先生はこんななのとか、なんで日本の教育システムはって文句言ってる暇があったら、 新しくて、うん、こういう新しいかもしれないし、うん、それは他の人から何って思われるのかもしれないですけど、うん、こういうことが本当の姿だと思うっていうことを、うん、ちっちゃくてもいいから自分の周りに作り出して、うん、それを世に提示できた方が、うん、なんとなく自分の人生の時間の使い方としては、うん、いいかなってちょっと思ってます。
そうですね、うん、今あるシステムをどう直すじゃなくて全く新しいものを持ってきてそれで幸せになったらその方が早いってことですね。
なんか分かんないですけど、あ、何か大きなものが改善されていくっていう、
うんうん
う
ん
う
ん、
もうレベルを超えたんじゃないかなっていう感じがちょっとある
今のシステムはですね、
システム自体がもう肥大化してしまって、
はい、そうですね、
もう個人が何を思うが、うん、やっぱそこの意識から何かをその中で何か改善していくっていうのって、うん、もうかなり不可能に近いんじゃないかっていう感覚があって、
うん、
でそれは多分どんな偉い人が何に変わろうが、うんうん、その人個人の力を持って変えていくようなもうものではないと思うので、うんうん、
はい、
なんかもうそれは機能しないよねっていうふうに、うん、やっぱり親が思い始めないと
親がね、そうですね、
教育システムは変わらないと思うし、
そうですね、
なんか昨日の朝日新聞にも、あまりにも先生たちのうつ病が多いから、
ああそうですか、
全員検査するみたいなのが載ってたんですけど
す、
もうそういうレベルじゃないですか、
そうですね、先生がうつ病になっちゃったらそれ大変ですよね、うん、
でそこにじゃああなたの子供を本当に毎日行かせてあれだけの時間を1日過ごしさせたいって本当に親は思ってるんですかっていう問いがない限りは、でもしょうがないの、生き残ってこの社会でなんとか一人前にさせるためにはそこも頑張って耐えてもらわないとって親が思ってるのは親に選択肢がないからだと思うんですよね。
なるほどね。
でこういう選択肢がそんな風にみんなで子どもも含めて犠牲者になって耐えなくてもあるんだよっていう風にやっぱ道を作っていく自分たちの力で想像してそれこそ生み出していくっていうことが本当必要だし、あの母親の力を本当に社会で生かしていかないと結局子どもの教育って何のかの言っても母親が多くの力を握ってると思うんですよ ね、
そうですね。
でもその人たちの意識を本当に変えて、
うん、
あこういうふうに自分たちの子どもは育てていきたいよねっていう意識を作っていかないと、
うんうん、
本当に大きなシステムを、
うん、
風投げることはできないと思います。
なるほどね、うん、はい、いや本当になんか今日は目から鱗のようなね未来の作り方と申しますか、未来をこう見るものの見方を教えていただいたような気がするんですけども、このラジオ本当に多くの方が今聞いておられるんですね、で改めてそのゆささんから皆さんになんかこうメッセージがありましたらお願いしたいと思うんですけど。
メッセージですか、
はい、
今外にある現実を現実として見るかどうかも選択だと思ってるんですね、
はい、
で新聞とかテレビを見るとこういうことが現実ですって言うんですけど、本当にその現実が現実として自分が選びたいものなのかっていうのは誰しもが選んでいいんじゃないかと思っていて、でその現実に絶望することよりも本当に自分の毎日生きていくリアリティ、自分の現実の中にある現実を自分が本当にこの形こそが幸せだしこれからの道だよねって、自分はこの方がいいよねって思えるものを本当に一人一人がこう自分の人生圏内の半径5メーターで作れたら社会は本当に変われると思ってるので、大きなことよりもこうとか大きなことが大きくなされないことに絶望することよりも、今自分が本当にできる自分の家族の中の関係性とか自分の生き方とかっていうところで未来が作っていけたら、
うん、
本当に日本はすごい国になっていくんじゃないかなって思っています。
はい、はい、ありがとうございました。今日は未来はどのように作られていくかというタイトルでプレゼンシングインスティテュートコミュニティジャパン代表の遊佐美子子さんに、お話を伺いました。本当にあのこの不安な時代、皆さんですね教育のこと含めて、どうやって未来を作っていくんだろうとお悩みになっている方すごく多いと思うんですね。しかしあの今のお話の中で非常に多くのヒントがあったと思います。やはり自分の中を変えて、自分に腑に落ちるような生き方を、そこで確立して、 そして自分の身の回りから変えていくということですよね。まあ、そういうことを通じて、なんか本当にこの日本も、そして世界もですね、私は、いよいよ蘇ってくる時が来たのかな。まあ、そんな感じで今日はひどくですね、非常にですね、力強く、なんかその未来をね、感じることができた気がいたします。本当に大きな政治、もうそれは大事といえば大事なんでしょうけども、今その伊佐さん、言ってくださいましたように、もっと自分の中からね、その充実させていかないと、本当変わりませんからね。ここはなんか本当にいい勉強させていただいたと思います。伊佐さん、これからもどうぞますますご活躍ください。それから実は8月27日に当 NPO でですね、伊佐さんをお迎えいたしまして、セミナーやるんですが、伊佐さん、そのことについてお話しいただけますか。
はい、今多分お話しさせていただいたことも含むと思うんですけど、はい、その自分の内側を例えばどうやって見ていくのかとか、はい、どういうふうに自分につながるのかとか、
はい、
どういうふうに対話って起こしていくのかとかっていう、
はい、
その細かい実践的な日常的に誰しもができるようなことを、
はい、
誰もがそれをできるようになったら、
はい、
その全ての人たちがリーダーシップを発揮できると私は思っていて、で今回のその機会をいただいている27日は、
はい、
すごく実践的な、
はい、
自分の人生を本当にリードしていく上での、はい、使えるこうやり方とか実践法とかっていうのを、うん、提供したいなと思っているので、
はい、
もし興味関心があればぜひお越しください。
はい、はい、ありがとうございます。どうぞ細かいことはインターネット上の NPO の、NPO 法人の方の、ブログにも載せておりますので、ぜひ機会がありましたらどうぞ皆さん来てください。今日は伊佐さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。